アガペーテレビをご覧の皆様、こんにちは。私たちの主イエス様は、昨日も今日もいつまでも変わりません。今日も私たちに親しく語りかけてくださるイエス様に心を開いて、御声に耳を傾けましょう。
ルカの福音書17章1節から10節。イエスは弟子たちにこう言われた。つまずきが起こるのは避けられない。だがつまずきを起こさせるものは災いだ。この小さい者たちの一人につまずきを与えるようであったら、そんな者は石臼を首に結わえつけられて海に投げ込まれた方がマシです。気をつけていなさい。もし兄弟が罪を犯したなら彼を戒めなさい。そして悔い改めれば許しなさい。仮にあなたに対して1日7度罪を犯しても悔い改めますと言って7度あなたのところに来るなら許してやりなさい。人たちは主に言った。私たちの信仰を増してください。しかし主は言われた。もしあなた方にからし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に生まれといえば言いつけ通りになるのです。ところであなた方の誰かに耕作か羊飼いをするしもべがいるとして、そのしもべが野良から帰ってきた時、さあさあここに来て食事をしなさいとしもべに言うでしょうか。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことを皆してしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさい。
今日の箇所は、小さいものをつまずかせないこと、そして許すこと、そのためには本当の信仰が必要であること、最後に謙遜なしもべということについて学びたいと思います。まず第一番目に、弱い信仰者をつまずかせないこと、そして許すことについてです。一節から四節。イエスは弟子たちにこう言われた。つまずきが起こるのは避けられない。だがつまずきを起こさせる者は災いだ。この小さい者たちの一人につまずきを与えるようであったら、そんな者は石臼に首を結わえつけられて海に投げ込まれた方がマシです。気をつけていなさい。もし兄弟が罪を犯したなら、彼を戒めなさい。そして悔い改めれば許しなさい。仮にあなたに対して一日に7度罪を犯しても、悔い改めますと言って7度あなたのところに来るなら、許してやりなさい。つまずきとは、人を罪に陥らせることと言っても良いでしょうか。悪魔の働くこの世界にあって、つまずきは避けられません。しかしイエス様は、つまずきを起こさせるようなことは忌まわしいことだと。そればかりか、この小さい者たちの一人につまずきを与えるようであったら、そんな者は石臼を首に結わえつけられて海に投げ込まれた方がマシですとまで言われるのです。これは厳粛なことです。一度も人をつまずかせたことがない、そんな人がいるのでしょうか。またイエス様はここで、兄弟が罪を犯した時に戒めるように教えておられます。そして悔い改めたら許しなさいと教えられます。一日に7度罪を犯しても悔い改めますと言って、7度あなたのところに来るなら、許してやりなさいと言われるのです。7は完全数で、完全な許しを与えなさいということです。一日に7度も同じ失敗をして、許してくださいという人を完全に許すというのは、決してたやすいことではありません。第2番目に、私たちに必要な本当の信仰ということです。五節六節。人たちは主に言った。 私たちの信仰を増してください。しかし主は言われた。もしあなた方に、からし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に植われといえば、言いつけ通りになるのです。このような、つまずかせない、あるいは完全な許し、このようなイエス様の命令に完全に従うのには、信仰が必要です。弟子たちが、私たちの信仰を増してください、というのも当然なことです。人をつまずかせないことも、完全に許すことも、不完全な私たちの人間の能力を超えています。不可能です。しかし、イエス様は言われました。もしあなた方に、からし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に植われといえば、言いつけ通りになるのです。どんなに小さくても、命ある本当の信仰は不可能を可能にするのです。信仰を通して神様と直結するとき、そこに神様の力が働くのです。不可能と思えることが神様の力によって可能となっていくのです。イエス様は私たちの人をつまずかせたそういうこともすべて許してくださいました。それだけではなく私たちのすべての罪を完全に許してくださいました。私たちの罪の身代わりとなって、罪の代価を完全に支払ってくださいました。このイエス様が私たちのうちに生き、私たちをご支配くださり、私たちを通して働いてくださるときに、私たちもイエス様のように生きることができるのです。最後に、第3番目、謙遜なしもべ、7節から10節です。ところであなた方の誰かに、耕作か羊飼いをするしもべがいるとして、そのしもべが野良から帰ってきたとき、さあさあここに来て食事をしなさいとしもべに言うでしょうか。帰って私の食事の用意をし、帯を締めて私の食事が済むまで給仕をしなさい。後で自分の食事をしなさいと言わないでしょうか。しもべが言いつけられたことをしたからといって、そのしもべに感謝するでしょうか。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことを見なしてしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけです。と言いなさい。7節から10節には、謙遜とまた奉仕について述べられています。生きた信仰を保つ原則は、神様の前のへりくだりです。先に述べた信仰は、人を傲慢にしてしまうことがあります。奉仕もそうです。少し用いられるとすぐに天狗になってしまうのです。恥ずかしいことです。真の神のしもべの姿とは言えません。そこでイエス様は神様の前にへり下って奉仕をしなさいと言われるのです。私たちの主であるイエス様はしもべとしてこの世界に来られ、使えられました。このイエス様が信仰によって私たちのうちに生きてくださるとき、へり下って神のしもべとして生きる以外の生き方はできません。フィリピ2章6節7節にはこうございます。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。お祈りいたしましょう。アバ天の父なる神様、どうか信仰によってイエス様が私たちのうちに生き、働いてくださり、神様の忠実なしもべとして生きることができるように、私たちを助けてください。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。知らない
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。